私たち人間が自分のありのままの姿を認めるということはとても大切なことであります。例えば病気になった人は自分のありのままの病状を素直に認めることによってどのような治療を受けるかということが定まっていきます。今から50年近く前にウォーターゲート事件の違法行為によって辞任に追い込まれましたアメリカのニクソン大統領という人は、自分のありのままの状態を認めない頑固な人であったと伝えられています。側近の話によるとニクソン大統領は熱があって鼻水が出ていてくしゃみをしていても風邪をひいているということを認めなかったそうです。彼は悪い意味でプライドが強い人であり、自分がしたことを率直に認められなかったために最終的に不名誉な辞任に追い込まれたと言えるでしょう。自分のありのままの姿を他の人から指摘されたときに、それを受け入れるためには本当の謙遜さが必要です。そのことは旧約聖書の預言者たちが非道士たちに対して厳しい裁きの言葉を発したときに、神様を信じる謙遜な人であったダビデ王やヒゼキヤ王はその言葉を受け入れて悔い改めたということからもわかります。本当に神様を信じている人は心の低い謙遜な人であります。ところが聖書の中には預言者の言葉を全く受け入れない王や指導者もいました。紀元前の7世紀の終わりから6世紀に初めにかけての時代にユダ王国の王たちや指導者たちは神様の裁きを告げる預言者エレミアの言葉を受け入れず、エレミアを迫害して苦しめました。旧約聖書のエレミア書を言いますと、ユダ王国に対する神様の裁きとその後に来る救いを告げたエレミアの預言とその苦難の生涯を知ることができます。イエス・キリストの先駆けとなった洗礼師ヨハネもまた、彼の時代の人々に神様の裁きを厳粛に告げた人でありました。彼は民衆に自らの罪を認めて悔い改めるようにと勧告をしました。そして多くの民衆が罪を告白して洗礼を受けました。洗礼師ヨハネの教えについては、ルカによる福音書の3章の7節以下に詳しく記されています。洗礼者ヨハネが民衆に悔い改めを求めた仕方は大変厳しいものでありました。すなわち洗礼者ヨハネは群衆に向かって、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べと言って迫りました。また洗礼者ヨハネはそのような厳しい教えをする人にふさわしく、この世とは一線を画した生活をしていました。マルコによる福音書の1章6節に記されていますように、ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べて生活をしていました。そして指導者に正しくない行いがあるときには大胆にそのことを指摘しました。そのため洗礼師ヨハネは牢屋に入れられてしまったのであります。この洗礼師ヨハネの教えに対しては二通りの反応がありました。一つはその教えを謙虚に受け入れた人たちの反応でありました。その中には、当時の社会の中で罪深い人たちとみなされていた徴税人たちも含まれていました。徴税人は偶像を礼拝する 異教徒の支配者であるローマ帝国の皇帝のために税金を集めていました。また皇帝に納める以上の金額を取り立てて私腹を肥やすこともありましたので、罪人の代表のように考えられていました。そのような朝鮮人たちに対して洗礼者ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと教えて正しい道を示したのであります。ところがもう一つ別の反応をした人たちがいました。それは当時のユダヤ人の指導者でありましたパリサイ派の人々や立法の専門家たちの反応でありました。彼らは旧約聖書の教えを厳格に守ることを常に心がけていて、道徳的に高い水準の生活をしていることを誇りとしていました。パリサイ派の人々や立法の専門家たちは自分の罪を認めないで、洗礼者ヨハネから洗礼を受けることもありませんでした。今日の聖書の箇所の30節に、しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで、自分に対する神の御心を拒んだと記されている通りであります。そして、洗礼者ヨハネの教えを拒んだユダヤ人の指導者たち、すなわちファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、イエス・キリストの教えをも拒みました。洗礼者ヨハネの教えとイエス・キリストの教えは、悔い改めを訴えた点において共通していました。ただし、その協調点は違っていました。洗礼者ヨハネは、先ほどお話ししましたように、罪に対する神様の裁きを強調して悔い改めを求めました。それに対してイエス・キリストは、神様の与えてくださる罪の許しを強調して悔い改めを求めました。例えば、ルカによる福音書の5章の20節で、キリストは中部の病気の人に対して、人よ、あなたの罪は許されたと語っております。また、ルカによる福音書の7章の48節でも、キリストは罪深い女の人に対して、あなたの罪は許されたと語っておられます。キリストは、信じない人に対する厳しい裁きの言葉を語っておられることもあります。しかし、それ以上に、キリストの教えでは、信じる人に対する罪の許しが強調されているのであります。ユダヤ人の指導者たちは、神様の裁きを強調した洗礼者ヨハネの教えを受け入れませんでした。それだけでなく、神様の許しを強調したイエス・キリストの教えをも受け入れませんでした。なぜならば、彼らは自分たちを正しいものとして神様の前に悔い改めようとしなかったからであります。そのことが具体的に分かりやすく記されていますのが今日の33節と34節の御言葉です。洗礼者ヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だという。これらの言葉から、ファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、謙虚に洗礼者ヨハネやイエス・キリストの語ることに耳を傾けないで、自分たちの生活の仕方の基準に基づいて洗礼者ヨハネやイエス・キリストを批判したということがわかります。まず罪に対する裁きを語る洗礼者ヨハネの禁欲的な生活は、 正常な人間のすることではなく、悪霊に取り憑かれている人間のすることだと断定をしたのであります。また、罪の許しを語り、いわゆる罪人たちとも共に飲み食いをして交わりをするイエス・キリストの生活は、品位のある人間のすることではなくて、大食間で大酒飲みのすることだというのであります。要するに、ファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、自分たちは罪人ではなくて正しい人間であるという思い込みがあったのでした。そのため、より禁欲的な生活をする洗礼者ヨハネの言うことを聞こうとせず、またより自由な生活をするイエス・キリストの言うことも聞こうとしませんでした。彼らは自分たちに裁かれるべき罪があると認めることはできませんでしたし、また自分たちに許していただくべき罪があるということも認めることができませんでした。彼らは自分たちが神様の教えに生活、従う生活を心がけているという自分たちの努力と神様の目から見てそれが十分に達成されているかどうかという神様の基準との区別を見失っていたのであります。そして、神様の側の絶対的な基準によって裁かれるならば、すべての人が罪人であるという真理を認識できなかったのであります。その結果、自分たちの在り方自体が絶対的な基準になって、実質的には自分たちを神とするかのような精神構造となってしまったのであります。神様の教えを実践することを追求していたファリサイ派の人々や律法の専門家たちが、逆に神様の教えに最も反するものとなってしまったのでした。ここに人間の罪の深さを思わずにはおれません。私たちもまた、人間には絶えず自分を絶対化する危険があるということを十分に心に留めておきたいものです。そして、自分が人を批判しようとするときには、自分を絶対化するという過ちを犯していないかどうか、よく吟味をしたいものです。洗礼者ヨハネやイエス・キリストのような正しい人を、自分の基準によって拒否してしまったファリサイ派の人々や律法の専門家たちと同じ過ちを犯してしまうことのないようによく気をつけたいものであります。聖書の箇所が前後しますが、32節は解釈の難しい例えであります。それは洗礼者ヨハネやイエス・キリストを拒否する人たちの様子が、広場に座って互いに呼びかけ合っている子供たちに例えられています。その子供たちの言葉とは、笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった、というものです。この例えは大変謎めいたものでありますので、聖書の研究者の間では3通りの解釈があります。第一の解釈は、笛を吹いたり葬式の歌を歌ったりするのは神様から使わされた人で、それに答えないのはユダヤ人の指導者たちであるという解釈です。そのように解釈しますと、笛を吹くという喜ばしいメッセージを語るのはイエス・キリストであり、葬式の歌を歌うという悲しいメッセージを語るのが 洗礼者ヨハネということになります。第二の解釈は、この例えは神様の呼びかけに応答しない人々の様子を、広場で遊びに参加しない子供たちの態度によって例えたものだという解釈です。第一の解釈との違いは、笛を吹くのが誰であるとか、葬式の歌を歌うのが誰であるとかいうような、例えと現実の対応関係はないと考える点であります。第三の解釈は、第一の解釈のちょうど反対の解釈です。それによりますと、笛を吹いたり、葬式の歌を歌ったりするのがユダヤ人の指導者で、それに応じて踊ったり泣いたりすることをしないのが神様から使われた人であるということになります。すなわち、ユダヤ人の指導者は、禁欲的な洗礼者ヨハネに対しては、もっと楽しむようにと言ったが、ヨハネはそれをしなかったと不平を言いました。また自由なイエス・キリストに対してはもっと悲しむようにと言ったが、イエス・キリストはそうしなかったと不平を言ったのであります。私は以前は第一の解釈が正しいと思っておりました。しかし聖書をよく読んで考えておりますうちに、第三の解釈、最後にお話した解釈が正しいのではないかと思うようになりました。で、その理由は、笛を吹いたり葬式の歌を歌ったりするのがユダヤ人の指導者たちと解釈することによって、自分たちの言うことを聞いてもらえなかったという彼らの自己中心的な不満な気持ちがよく表されるということであります。そしてそれに加えて、例えの解き明かしが33節では洗礼者ヨハネのことになっており、34節ではイエス・キリストのことという順番になっていますから、例えの方もこの順番で解釈をした方が良いからであります。つまり、人々が笛を吹いてもっと楽しむようにと言った相手は、洗礼者ヨハネであり、次に、葬式の歌を歌ってもっと悲しむようにと言った相手は、イエス・キリストであると解釈した方が良いということであります。その後の最後の35節の、しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明されるという御言葉は、洗礼者ヨハネやイエス・キリストを使わした神様の知恵の正しさが、洗礼者ヨハネやイエス・キリストを信じた人々によって証明されているという意味です。当時の社会で罪人として軽蔑されていた人々が、洗礼者ヨハネやイエス・キリストを信じたということによりまして、神様の知恵の正しさが証明されたのでありました。このことは、使徒パウロの書いたコリントの信徒の手紙1の1章26節から29節の教えとも一致しています。新約聖書の300ページをどうぞご覧ください。コリントの信徒手紙1の1章26節から29節、新約聖書の300ページの下の段のところです。そこを私がお読みしています。コリントの信徒への手紙1章の26節から29節まで、新約聖書300ページの下の段です。兄弟たち、 あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが、神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは、誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。とあります。ユダヤ人の指導者であり、自分が知恵と力を持っていると思っていた人たちは、イエス・キリストを拒否しました。反対に、人々から軽蔑されていた徴税人のような人たちが、イエス・キリストを受け入れたのでありました。そして、ユダヤ人の指導者たちは、キリストの恵みを受けることができず、逆に軽蔑されていた徴税人のような人たちがキリストの恵みを受けました。このようにイエス・キリストという方と向き合うときに、この世の地位とまた神様の前での地位が逆転をするのであります。そしてそれは、パウロによるならば、誰一人神の前で誇ることがないようにするという、神様の知恵であるというのです。これこそ、深い信仰の奥義であります。イエス・キリストを信じる人と、信じない人との決定的な違いはどこにあるのでしょうか。聖書にはいわゆる超自然的な奇跡が多く記されています。ですから、科学的な人はキリストを信じないが、非科学的な人は信じるのだと思う人もいることでしょう。しかし、世界の歴史を見ていますと、自然科学の偉大な研究者の中にも、クリスチャンは少なくないのであります。ですから、科学と信仰が矛盾するというようなことは簡単に言えないことです。むしろ、キリストを信じる謙遜な心が、自然の現象に対して謙虚に向き合う科学的な精神を養ったと言える面もありますでしょう。今日の聖書の箇所から明らかになりますことは、自分を基準にして他の人を裁くような人は、キリストを受け入れないということであります。そして私たち人間は皆、自分を基準にして他の人を裁くような傾向を持っているからこそ、キリストは私たちの罪のために十字架に、つかなければならなかったのであります。ところが、聖書の御言葉を通して十字架にかけられたキリストと向き合うときに、ある人々の心には変化が生じます。そしてその変化こそが信仰の始まりなのであります。十字架上で苦しむキリストと向き合うことによって、私に代わって苦しむキリストを発見し、そこから神様の愛と自分の罪を認識することが始まるのであります。ここにいらっしゃる皆様お一人一人の方が、十字架上のキリストと向き合うことによって、ご自分の それぞれのありのままの姿を認識してくださるようにと願っています。それは自分というのは神様に裁かれるべき人間であるということであります。そしてそれだけではなくて、自分というのはキリストを信じることによって神様に許していただくことのできる人間であるということです。私たち人間の最も基本的な自分自身に対する認識というのは、自分が神様に裁かれるべき罪人であり、それにもかかわらず、キリストを信じることによって、許していただくことのできる人間であるという、このことから始まるのであります。今週もそのことをしっかりと覚えて、日々の歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、人々の罪を指摘して悔い改めを求めた洗礼者ヨハネの言葉に対しても、ユダヤ人の指導たちは耳を傾けず、また罪人と言われる人々と交わり、罪の許しを語ったイエス・キリストに対しても、ユダヤ人の指導者の人々は謙虚に耳を傾けようとしませんでした。自分たちこそ神の教えに従っている正しいものであるという誤った自信や誇りがそこにあったからでありましょう。神様、私たち人間はそのような誤った自信や誇りを誠に持ちやすいものです。そのような誤った自信や誇りをキリストの十字架によって打ち砕いてくださり、私たちは神様に裁かれるべき罪人であり、また同時にキリストを信じることによって神様に許していただくことのできる人間であるという、このことを自分の認識の基本にして、日々の歩みを進めていくことができますように、どうか今週も私たちを聖霊によってお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。